高山俊吉気分青信号。
こんにちは。車の話を続けます。少し前になります。4月のことですが、バスやトラックだとかあるいはタクシーなどの重大事故を調べる事業用自動車事故調査委員会、そういう組織が昨年6月に発足していまして、発足以来最初の調査報告書を公表しましたね。トレーラーの横転事故についてはこの事故で亡くなった運転者の過労を指摘したい、あるいはどうしてこの事故が発生したのかという背景事情を分析し、そして、再発を防止するための対策について、事業者ですとかあるいは国土交通省などに具体的な提言をしたということが報道されています。で、この自動車事故調査委員会は国土交通省が委託をして、交通事故総合分析センターという団体がありますけれども、ここが発足させた組織です。警察に協力を依頼して交通事故の現場に関する情報を集める。で、交通事故の現場の情報というのは交通事故の刑事責任を問うという時の材料に使われますから、他の目的に使うということは特別なことがない限り自粛しなければいけない。刑事責任の判定に使う資料をそのまま別の材料に使うということになると責任を追及するときに障害になったり、あるいは逆にその責任を追及したということによって別の方で違った結論が出てそこで矛盾が出てくるとか、そういういろいろなことが起こって混乱の原因になってはいけない、人権保障の問題もある、そういうようなことで交通事故の事故情報について警察はそれを他へ出さないということを原則にしています。で、そうすると例えば事故が起きたときにこのような事故を今後なくすには、あるいは少なくするためにはどうしたらよいのかということをその事故の実情に即して考えていくということが難しくなってくるわけですね。なかなかその2つの目的を矛盾なくどちらも困らないようにしながら進めていくというのは容易なことではないのですけれども、実はこういう状況は前から指摘されていたのですけれども、皆さんもご記憶と思うのですが、3年前の4月に群馬県の関越自動車道で乗客7人が亡くなり30何人が大怪我をするというツアーバスの事故があって、で、これどうしてこういう事故が起きたのかということで運転手の過労など労働環境なども調べたり再発の防止策を考えたりするってことが絶対に必要だということになったために、ある意味重い腰を持ち上げて昨年の6月こういう組織が稼働したと、動き始めたと、こういうことなんですね。で、先ほどもちょっとお話をしたように、今回の公表報告の中では昨年の7月に新潟で発生したトレーラーの横転事故、過労横転事故ということになったのですが、それだとかあるいは同じ去年の8月に大分県で発生した大型トラックの荷崩れ事故などの報告になっています。で、私はこういう分析が今後いろんなところで生かされていって再発防止に役立ってほしいということを強く願いますけれども、率直な印象を言うと、もっともっと大規模に大掛かりに、そして広く その結果が一般に使われるような形で報告がなされる必要があると思っています。どういうことかと言いますと、例えば今回のこの報告はバス、トラック、タクシーの重大事故が対象だということになってますけれども、そうだとするとこのバスやトラックやタクシーの走行台数は大変な数に上ります。そして重大事故とは何かということになりますけれども、たくさんの方が一時に亡くなった事故というようなことに限ってしまうと、それは数は減ってきますけれども、似たような事故がたくさん起きていて、一つ一つの事故の被害者の数、なんて言いましょうかね、この被害者の数が少ないとしても、全体としてはそれは原因調査をきちんとやらなければいけないというようなことになるタクシー事故などというものも非常に多く実はあると私は思っています。1年はかかってない報告にはなるのですが、まあ、1年近い期間をかけて報告2件というのはいかにも少ないです。事故状況の分析と原因分析、そしてその対策の必要性の訴えという、その内容の価値には私は多いもの、高いものを認めます、大いに認めますけれども、もっと素材を広く広げてほしい。でこの分析も国の中心地に専門委員が少数集まってやるというようなことだけではなくて、各都道府県にそういう分析をする組織が常置されて、それで警察の捜査と並行する形で事故状況の分析が行われるというようなことがあってしかるべきだと思います。道路状況の改善、例えば安全施設の改善、あるいはその地域における職業労働者の労働条件の分析というようなところにまで緻密なといいましょうか、細かい分析の視点が及んでいく必要があるはずだと思います。そのことが今回のこの事故調ではまだまだあまりにも寒い状態というふうに言わざるを得ないと思っています。だからもう一つ申し上げたいことは、この事故調の報告や提言がどのように生かされるかということについての検証の方法が明確でないということです。つまり言いっぱなしに終わってそれっきりということになったのでは意味がありません。何のために事故調ができたのかということにもなります。でこの報告に基づいて、この報告の中に提言が行われているわけですが、労働安全の提言、過労防止の提言というようなことになってくると、これはおそらくどこか一箇所の事業所がその気になったところで、実現は無理でしょう。いや、その気にそれではならないでしょう。過労防止ということ一つを取り上げても、過労をなくすためには一体その事業者がどういう条件を与えられれば過労を強要しなくなるのか、でそのために周りがどういうサポートとか指示とか監督監視をするのかというような問題につながっていなければ意味がないと思います。実効性の保障、実効性の担保ということになります。重大で深刻な事故が発生したから組織ができた、しかしその組織が十分な分析やあるいは十分な効果をもたらすことができないままに終わったということになってしまっては、本当にその悲惨な経験が犬死にということにもなりかねません。悲惨な事件を繰り返さないということを本物にするには、本当のものにするには、やはりきちんとした体制づくりということが私は必要だと思います。そのことをこの問題を通して強く感じます。多くの皆さんにもそのことをご理解いただければと思います。 今日はこのくらいにしましょう。